でさらにね個人の資質についても考えて、さらに大好きじゃん
そういうことですね、はい、もう大好きな話をしている。
大好きだよ、はい、結局
そう ね、はい、
なんでしょうねでもね個人の資質の話も面白くて、うんうん、まあ、大きく分けて思考特性行動特性というふうに分けたんだよね、
うんうんうん、
で思考特性のをまた二軸で分けてて、現実主義か協調的か協調主義かってことだよね、
うん、
でこれが縦の軸 で右左行くと右が自己主張で左が調和的、うん、周囲に調和するっていう、やっぱりそのそう私のこの今喋りながらリアルタイムでそうなんだけど、
うん、
現実を現実のまま受け止めようぜっていうモメントがあるわけ、
うん、
もう一方でやっぱ知識とか体系をもとに協調的に、ね、
はいはいはい、
こう理を持って考えようぜっていうのは、はい、これやっぱ両極としてあるわけだよね、
う
ん、私はね結構変わってて両方が強いっていう、
な、うん、
でも人を見てるとまあやっぱりどっちかにね寄ってるよね、
うんうん、
だからお勉強嫌いと、
はいはいはい、
現場で暴れたいっていう人もいれば、
はいはいはいはい、そうね、
お勉強大好きっていう人と、まあまあやっぱ普通は分かれるんだよね、はいはいはい、で右左はで自己主張か周囲の調和っていうところ、自己主張っていうのはもう俺ありきっていうか、
はいはいはい、
俺流でやりたいっていうことだよね、でそれは自分の意思を通したいということ。でも周囲に調和的っていうのはまあその通りで、周りの人にいかに合わせるか。
うんうん、
だからこの二軸を考えると面白くて、うん、こう自分を信じて現実に飛び込むタイプ、
はいはいはいは
い、本能型っていうわけよ。
ああ、そういうことか。
うん、
はいはい、
これね、やっぱねキングダム出したくなっちゃうんだけど。
あ、もうキングダムで出てくる言葉。
キングダムに本能型っていう言葉が出てくる。
あるんだ。あ、そうなんだ。
そう。
はいはいはい。
で、その対局にいるのが知略型っていう。
ああ、そういうことか。
あ、キングダムっていう漫画の最初の20巻30巻ぐらいまではそれがテーマだった。
へえ、
うん。主人公は本能型なのよ。
うんうんうん、
お勉強せずにこう、うん、みんなの人望を集めてバーンとこう活躍していく人もいれば、
はい、
やっぱ策、いろんな策の引き出しを持ってて、
ね、はいはいはい、
策で勝っていくぞっていうタイプの武将もいるよねっていう、だから協調的かつ周りに対して調和的に考えていくっていうのは一つの態度としてあるわけだよね、
うんうん、
現実に合わせてかつ周りに調和していくっていうタイプがいて、
うんうん、
それはもう調和型ってそのままで書いてるんだけど、まあだからまあまあまあまあって言ってるタイプだよね、
うん、そうだね、
だからまあ毒にも薬にもならないで、ね、現実に対して調和していくという、はいはいはい、でも組織的に考えると、まあ、みんながみんな自己主張しすぎてもやっぱ崩壊しちゃうから、
そうね、
組織的には調和型の人がある程度いてくれないと、
うん、
こう
ならない、
ね、それこそ我が保てないというか、ただ調和型の人ばっかりになっちゃうとね、こう
なんか進まない感じがしますよね、
ドライブがかからな い、
い、はいはいはい、
で自己主張とかつ協調的ってこれまあ理論家っていうふうに呼んでるんだけど、まあだから俺流の理論を作るタイプだよね。
うん、
だから私みたいな存在なんだからね。
あ、そうなんですね、
うん。私だって俺流の理論をずっと語り続けてる。
そうか、そこか。そういうことですね。
私は一番嫌いなタイプだ。
あ、そうか、
うん。だから自己嫌悪でもあるのかもしれない。
自己嫌悪をずっと喋る
は
いはい、はい、
僕の考えた最強の理論をさ、
そういうこと、ね、
語るタイプってさ、
はい、
いるじゃん。まあでも私はでもね、なんだろうね、教科書から勉強してるわけでもないから、
うんうんうんうん、
私はやっぱね限りなく原点に近いというか、どこかに寄ってるって感じじゃないんだけどね。でもまあ仕事してると結構 IT プロジェクトだと、その、はい、私はこの理論を学んだんだから、
はいはいはい、
みんなこの理論に従えみたいな、そういう人って結構いるわけ、
はい、
うん、そういう自己主張の強さを持つ人っていて、まあそれも良し悪しで、うん、まあそれがまあプラスに働く現場もあれば、それがマイナスに働く現場もあるんでね、はいはいはい、だからまあやっぱ一番型にはめたい人っていうのは、まあ このね理論家の人なのかもしれない、
うんうんうん、
だからでこういうふうに分けるだけでも、じゃあ自分はどこかな、
はいはいはい、
考えれたりするね、
はい、
飯田さん調和型だと思う。俺、
あ、僕もそう思いました、ね、どっちかというと、どれかというとそんな感じします。
現実に合わせて、
はい、調和させて、まあまあっていう感じ、まあまあ、そんな感じします。
そういう人はね嫌われないんだよ。
あ、そうなんだ。そうかそうか、
そう、
あ、
それはすごい大事な資質だよね、やっぱりね。私はも一番持ってないかもしれない。右側の行動特性でいくとね、
はい、
これもまあある種の二軸なんだけど、スコープを守る、スコープを突破するっていうね、この2つの軸で考えてる。まあ、スコープってのは責任範囲ね、約束ってことだよね、
はいはいはい、
うん、約束したことは約束した通りにきちっとやりたいよ、うん、約束を守らない人っているじゃない、
いますね、うん、
でスコープを突破するっていうのは約束した以上のことをやっちゃうぞっていう、約束は確かにしたけども、やっぱりこう それやっぱりそれに縛られないっていうことだよね。だからピッチャータイプキャッチャータイプってね、
野球で言うとも、うん、
野球で言えば、はい、俺はね政治家で言ってもね、官房長官は、ね、うん、女房役とかさ、野球で言ったらねキャッチャータイプとかね、
はい、
やっぱりこう攻守、
うんうん、
攻めと受けと、
うんうんうん、
これやっぱり人間によってね好き嫌いがあるから ね、はい、受け攻めどっちが好きなタイプですか、うんうんうん、っていうことだよね。でも人によってはね両方できる人もいるんだよね、
うんうんうん、
両利き、
うん、
でまあ、両方ともほどほどっていうバランスだと、うん、両方とも弱いっていう
自由
そう、まあ、自由だなっていう、
そういうこと
ね、思いつきで動くってこと
ね。そうですね、そうですね、
うん、自由な調和型とかもうすごいよね、もう、
あ、
もう誰も読めない
確かに、
うん、誰も読めない。
そうか、
自由な調和型ってさ、私はそれ変わってる人間だからね、うん、そこを動物に例えるってことまでやってんだよ、だから5パターン、と思考が4パターンあって、はいはいはいはい、で、行動が5パターンあるでしょ、うんうん、だからこれ掛け算すると20パターンあってさ、
うんうんうん、
それぞれの20パターンをその動物に例えていくっていう、これ、ね、めちゃくちゃ面白いんだよ本当は。
へー、うん、ああなるほど。
そうそう、まあ、ね、今言ってたなんだ、調和型で自由っていうのはね、うん、調和型の自由はあり、
真面目に不真面目、
働きありっていう。
は
ー、周囲と調和して必ず行動はするんだけど、はいはいはいはい、常にランダムなのよ。
ああ。
アリってそうなの？
そっか。
そう、ずっとランダムウォークしてるわけ。
そっかそっかそっかそっか。はいはいはい。
で、フェロモンが濃い方に、
うんうんうん、
こう惹かれて、と。で、そうすると、その、みんながアリだった場合に、その集団としてめちゃくちゃ強くなるっていう。
そういうことか。はいはいはい。
あ、アリとかめっちゃサボるからね。
ああ、そうなんだ。
そう。
へえ。
すごいサボる。
へえ。
反応域地っていう言葉があるんだけど、そのどれくらい仕事が周りに増えたら始めるかっていう域地が個体によって違うの。
へえ、あ、そうなんだ。
あるやつはちょっと仕事があったらペッ働くやつもいるんだけど、あるやつは相当仕事が増えるまで遊んでるやつ
も。あ、そうなんだ。
そう、
へえ。
でもその多様性があるおかげで渋滞にならない、
うんうん、そっかそっか、みんながある域地で同じだとしたら
バー
っていきなりバッてなる
んで、ね、そうそう、
あ、
これだから子どものサッカー状態になっちゃうわけじゃん。
ああ、そういうことか、
うん、
ああなるほどね。
そ
こが適度にこうばらけてるから。
そうそうそうそうそう、
ああなるほど。
アリっていうのはかなり、ね、自然界の中でも非常に極めて強い種であるわけだけども、それはこういう特性を持ってたから。
はいはいはいはい。
この20パターン論を本当は一番話したいのめちゃくちゃ面白いから。
はいはいはい、はい、
うん、調和型のバランスはね、恩恵中堅レトリバーって
。なるほど。これ名前考えたんですよね。
これ全部考えたの。
例えばちょっと別のなんか恩恵中堅サバンの、
はいはい、そう、本能型で両利きだと、
あ、まあ、一番なんか
サバンナの王者ライオンだよね。そうですね。だこの人がその万能イノベータータイプのプロジェクトマネージャーになりやすいよね。
そういうことだよね。
そう、あ、だ世の中にそういう人もいるからね、やっぱりね。
いるよね。
いるんだよ。
いる
んだよ、
なかなかすごい。
そういう人は大体ベンチャー企業の社長やってるね。
ああ、まあまあまあ、そういう感じね。確かにね。
だ会社の中には意外といないかもしれない。
そうかそうか、もう自らこれ自分で切り開いてやっていく。 確かにそうね。
私自己分析するとここまではいかないなって思うよね。だからね、
うん、
自分のことがでも一番分かんないね。
分かんない
ね。自分のことは分かんないね。
それ確かに。
うん、でもまあ上ではある。でも現実主義ではあるし自己主張は強いから、まあ、本能型は本能型だとは思うんだよね。まあでもやっぱバランスではあると思う。
それ北極グマ、
ね、俺はね、受け攻め受け攻め自在の北極グマっていうのは、まあでもやっぱ、うん、合ってる気はするな。合ってる気はするな、うん、面白いでしょ。
なるほど、
うんうん、面白いでしょっていう言い方もなんだけど俺そう一時期ねこれにものすごくハマってというか、これをね実は歴史上の人物にも例えたことがある。
はいはい。
さっきのサバンナの王者ライオンだとやっぱり ね、
そうね、
ナポレオンのような誰もが認めるカリスマリーダー、
ね、はいはい、
アリは柴田勝家とかさ
ああそういうことね。
そうそうそうそうそうそう、
あ、
北極グマはカエサルかなとかさ、
あ、
これを世に出そうと思ってめちゃくちゃ準備して結果出さなかったっていう、
はいはい、あ、まだこれからでも出てくるかもしれないですよね。
まだこれから出てくるかもしれないね、うん、出てくるかもしれないね。これはでもなんだろうね、結構、まあ、これまだ型で考えるっていうことだね、
うん、
まあ、価値創造の世界観と型っていうのは、
うん、
まとめていくとなんだろうね、そのやっぱり型があるかないかでいくとやっぱりあるに違いないと思ってる、はいはいはい、
そうですね。
いや、それは私がなぜ型が嫌いだったかでいくと、やっぱりその型の使い方を間違ってるぞってを感じる状況が嫌いだったんだなと思う。で、つまり型が適切に組み合わさった時に幸せが訪れるっていうことだと思うんでね。だからうーん、お、なんか自分で思ってた以上に綺麗にまとまってきた気がするんだけど、
はい、
そのやっぱ取り組みの主題に対して、うん、その適した契約構造の型をまず選ぶことが大事で、っていうかまあそれは選ぶ以前に最初からそれが与えられてるのを適切に把握するっていうことかもしれないんだけど、その自分たちのまず状況がどういうタイプのものなのか、でそのこう今自分たちがそのタイプの取り組みの中のどのフェーズにいるのか、
はいはいはい、
でそれを正しく理解することができれば、じゃあそこに適したそのポジションの組み合わせ方っていうのが出てくるわけだよね、
うん、
今この時は控えめ秘書が10人ぐらいいた方がいいんじゃないかとかさ、今ここは万能イノベーターに全権を与えた方がいいんじゃないかとか、うん、はいはいはい、で最後はじゃあそのポジションに対してそれにふさわしい資質を持った人がアサインできてるかどうか、
うん、なるほど。
だからこれをこうその、まあ、考えることも大事だし、 その噛み合わせが良かった時っていうのは、うん、プロジェクトが成就する時だっていうことでね。
そっかそっかそっか、
うん、もしかしたらそれ全部頭で考えて計算して並べるのって難しいから、
はいはいはい、
たまたま噛み合ったプロジェクトがうまくいってるだけだっていうことなのかもしれない、
ね、はいはい、やってみてそれがハマってるかハマってないかが後に気づくとか、
うん、気づく、やってみてあハマってなかったなとか、
そうそうそうそう、そうだよね、
うん、個人の資質にしてもやってみてポテンシャルが出てくることもあるからね。
そうだよね。あ、
やっぱその、うん、そうね、状況とタイミング、うん、そこに対して人間の噛み合わせが良くなってくるっていう、
うんうんうん
うん、その価値創造の世界観っていうのはだから、はい、そのやっぱりみんながこう良き出会いをした瞬間に価値が生まれるっていうことだよね。だから多分プロジェクトっていうのはこういかに出会いを作るか、いかに正しく出会っていくかっていうか、
はいはいはいはい、
ところてんはたい焼きの型じゃダメだよっていう、
あ、そうですね、
そう、ところてんはギューッとさ、そういうことですね、出していくじゃない、
はい、
とかさ、
はい、
だから型のコレクターになってもしょうがないわけよ ね、
まあ、そうね、
俺いっぱい型持ってるぞって言って自慢にもならないわけだし、
使っていかないといけない
ですね。そうそうそう
そうですね。
まあ、自分という資質をこの方に入れていくっていう発想も大事かもしれないし、
まあそうか、なるほど。なんか自分がどれっていうのを知りたいですけど、自分じゃ分かんないんだ
よね。分かんないでしょ、
なかなか。
私はね、
はい、
教えて差し上げることができますよ
あ、そうなんですね。
これ台本で言ってるわけじゃない
か。あ、そうね、そうね、あ、そういうことですね。
でそれはね、客観的に見てもらうのが
大事、ね。まあ、それが多分まあ一番そうなんだけど、うん、やっぱりこれを一人でうーんってうなってやってもちょっと
できない、できない
よりはもう聞いちゃった方がいい、ね、
うん、私はできることならそういうコンサルをやっていきたいと思ってる。
あ、そういうことね。そう、はいはいはい、
あなたにはこうだよねとも言ってあげたいし、はいはいはいはい、あなたの会社にはこういう人が多いよね。
そっかそっかそっか、そういうことですね。
でこのプロジェクトはこういう方に当てはまってるわけだから、うこういう人が必要だよねとかさ、はいはいはい、これこそ軍師。
わー、出ましたね、
はい、
軍師。
明日から私はプロジェクト軍師と
急に明日からとおっしゃってますけども、プロジェクト軍師なる言葉が出てきました、
はい、でも理想の軍師ってそういうことだよね。
そうだね、うん、良きところ、自分が一応分からないところ、こういう方向はあるんだけど、うどうしたらいいかなっていうのに、こうじゃないですかと。
そうそうそうそう、
これが良いですよと。
そうそうそう、
確かに。
それがありとあらゆるロジックとか知識を柔軟に組み合わせてるから、もはやこう型破りに見えてるんだけど、
あ、
そう、部分部分においては型がしっかり動いてるっていうことだよね。
そ
っかそっか
そ
っか、
なるほど。
それが理想だな。
うん、
それが理想です。
お、いただきました。それが理想です。
じゃあ今日はそんなところ
ではい、そんなところで、
ではありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。第1回、価値創造の世界観と型、プロジェクトの多様な種類、そして型を知ることで皆さんが携わっているプロジェクトに新たな道が開けること間違いなしです。それではまた次回どうぞお楽しみに。